4月15日月曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。小泉悠さん、小原凡司さんが徹底分析、日米連携強化 VS 中露の原潜原子力潜水艦戦略。ゲストをご紹介します。軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんです。よろしくお願いいたします。笹川平和財団上席フェローの小原凡司さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここからは13日夜から14日未明にかけてイランがイスラエルに対して行った弾道ミサイルや無人機による攻撃について伺っていきます。まず攻撃に至った経緯と攻撃の概要について改めて見ておきます。今月1日イスラエル軍はシリアの首都ダマスカスにあるイラン大使館を空爆。イラン革命防衛隊の司令官ら13人が死亡し、イランの最高指導者ハメネイ氏は報復を示唆する発言をしていました。そして13日夜、イラン革命防衛隊がミサイルや無人機でイスラエルに報復攻撃を行ったと発表。イスラエル軍の報道官によりますと、イランから発射されたのは無人機170機、巡航ミサイル30発、弾道ミサイル120発など合わせて300以上ということですが、その 99% を迎撃したということです。今のところ死者が出たという情報はありません。黒井さん、今回の攻撃、イランからイスラエルの直接の攻撃というのは初めてと見られますけれども、まずは今回の攻撃の規模についてどう捉えていらっしゃるか教えてください。
はい、今ご説明ありましたように、はい、最初に、動いたのはイスラエル側で1日に、ダマスカスの、大使館ですね、そちら攻撃したということに対する報復ということで、何かやるだろうというような見通しで、イラン自身がやると言っていたんですけれども、それほど大きなものはやらないのではないかなというような見方が多かったんですね、はい、で今回はこういったその数字を見るとですね、300発以上、特にですね、中でも弾道ミサイルというのはかなりその脅威度の高いものですから、はい、これが120発というのはおそらく大方の、予想以上の大きな規模だったと思います、
それは規模としては大方の予想以上よりも大規模な強度の高いものが行われた。一方でもその 99% を迎撃した。ここも、その規模も大きいけれども撃墜率も非常に高い。この撃墜率はどう見たらいいんですか。
はい、イランがですね、はい、攻撃に先立ってですね、具体的にやりますよというのが通告をしているんですね、事前に、はいはい、関係国にですね、なので、いわゆるそのイスラエル、それからイスラエルを支援しているアメリカやイギリスあたりはですね、はい、もう待ち構えていたわけですね。
なるほど、だろう
と。で、衛星なんかで見てもそういった準備の情報が取れましたから、はい、なので待ち構えていたので、かなり高い確率 でしかもですね、このうち、発表によるとですね、弾道ミサイルは、イスラエル領内に到達したものがいくつかあるんですけれども、はい、巡航ミサイルと無人機は全部イスラエルに届く前に撃墜したというような発表でした。
イスラエルに届く前に撃墜するというのは、撃墜したのはイスラエルではなくて、例えばアメリカ軍とか他の国の軍隊が撃墜したという、そういう可能性もあるんですか。
はい、それはですね、アメリカは自分たちも、協力したということを、公式に発表しています、はいはい、弾道ミサイルも、最大6発ぐらいですね、はい、撃墜して、それ以外のものもやったということです、それとですね、イギリスも何かそれに参加していると、あとフランスは何か協力してるっていう言い方なんで、どこまでかわからないんですけれども、はいはい、あとはヨルダンがですね、自分のところ上空を飛んできたドローンをですね、はい、領空侵犯ということで撃墜しているということになります、
は
い、
それはもう各国総がかりでイランの攻撃、しかもイランは自国だけじゃなくて周辺のイランの、なんて友好国から攻撃してるわけで、もう完全に何て言ったらいいんですか、そのイスラエル、親イスラエルと反イスラエルのそれぞれの国がグループとして総がかりで撃って、総がかりで撃退した、こんな構図が今回行われたという理解でいいんですか。
総がかりというよりは、参加した国はそんなに多くはないんですね、はい、ただそのイスラエルの親とか反とかいうよりはですね、やっぱりアメリカとアメリカに、くっついていこうというような主要なイギリス、はい、フランスですね、このあたりはですね、もうだいぶ前から中東では一緒に動くというのが、通例になってますので、彼らが協力したということになります、
黒井さんね、この飛んできたものが3種類 大きく分けて、はい、巡航ミサイルと弾道ミサイルと、まあ、無人機ドローンっていうと、ドローンっていうとイランのドローンってシャヘドなんとかっていう、あれまあそんなに速い飛行機じゃないですよね、ゆっくりこう飛んでくる、これ撃墜簡単かどうかという話とか、あと巡航ミサイルもこれもせいぜいまあ800キロとか900キロとかそんな速い飛行じゃないですか、もっと遅いですか、それと、まあ、弾道ミサイルってもっと速く落ちてくるわけじゃないですか、その速度の違う3種類のものをそれぞれ全部合わせても 99%、うん、このイスラエルの迎撃体制っていうのはどういうふうに見たらいいんですか。
はい、イスラエルまずはですね、はい、そのドローンと巡航ミサイルに関しては、うん、おそらく戦闘機がですね、まあ、出ていって、うん、それが、まあ、見つけて、まあ、撃ち落とすのはそれほど難しくないんですね、
空中で、
空中で、はい、はい、まあ、特にその低いところを飛んでこられると、はい、地上レーダーでは見つかりづらいんですけども、はい、空中からは見えるんで、
なるほど、
それで見つけて来るだろうって分かっていましたから、相当数の戦闘機が、はい、特にF-35 とかですね、はい、そういったものが、周りを動いてましたので待ち構えて落としたと、はい、でいくつかそのイスラエル側からもですね、はい、そういった映像を発表されてますけれども、はい、非常にその遅い標的を、まあ、狙い撃ちして簡単に落としてます、はい、でそれ難しいのはやはり弾道ミサイルで、弾道ミサイルに関してはですね、うん、まあ、アメリカ軍 の、 そのイージス艦が東地中海に展開している2隻があるんですけれども、はい、そちらからその SM-3 というミサイル防衛、
はい、
まあ、自衛隊持ってますけれども、はい、そちらで落としたものがあるんですが、うん、まあ、それ以外はですね、うん、イスラエルが持っている、うん、まあ、防空システムで落としてます、はい、
なるほど。一方ですね、こちらの今度地図に行くんですけれども、発射した攻撃を仕掛けた国、まあ、もちろんイランはもちろんイランからこうイスラエルに向かって撃ってるんでしょうけれども、他の話で言うとイラクからも撃っているだろうと、でイエメンからも飛んでいるのではないかと、でさらに言えばどこですか、レバノン、レバノン小さい国のこの辺ですね、レバノンからも飛んでいると、この周りの国からドワーッと飛んでいるように見えるんですけれども、この発射した国、まあ、とりあえず今分かっているだけでもイラン、イラク、イエメン、レバノン、こういう国々はどういう国だというふうに見たらいいですか。
はい、まあ、国といいますかね、そこにいる武装勢力がですね、はい、まあ、イランの工作機関、まあ、革命防衛隊の特殊部隊といわれるコツ部隊がですね、まあ、育成して、まあ、言ってみれば親分子分の関係にある、はい、まあ、代理勢力という言い方をまあ報道ではすること多いんですけれども、はい、まあ、彼らがあそこにいるわけですね、イエメンにフーシー派、イラクにはですね、イラクイスラム抵抗という、はい、まあ、まあ、連合体ですね、はい、まあ、そういったヒズボラもありますけれども、うん、そういったところにイランからの、うん、まあ、ある種の命令といいますかね、そういったもので、一緒にやるということですね、うん、
これイランの指示によってもう自国のそれぞれの国、例えばイエメンとかイラク の、 その政府の指示じゃなくて、イランのテヘランの指示によって動く、まあ、テカが、まあ、配下となる軍事組織がそれぞれの国にあるという、こういう理解でいいんですか。じゃあ
そうですね、まあ、もちろんレバノンとかですね、はい、イエメンあたりはですね、はい、そういったもう中央政府強力なものないですから、うん、そういったその武装勢力がある程度の大きさ、大きなエリアを牛耳ってます。で彼らはイランに育てられているので、うん、まあ、勝手にやるってことはなくて、必ずイランにこれやりますよって、はい、まあ、もしや自分たちがやるとすれば、でイラン側からはですね、これをやれというような、うん、まあ、そういった話し合いがあった上での行動になります。当然
イスラエルの報復に関する発言を見てみますと、イスラエルは14日に戦時内閣の閣議を開き、地元メディアによるとイランに報復する方針で一致したものの、時期や規模では意見が分かれ結論が出なかったとしています。今回のイランの攻撃に対して支援したアメリカの政府高官は、イスラエルがイランに反撃しても軍事作戦に参加することを想定していないと発言。そしてイラン側はバゲリ軍参謀総長が14日の国営テレビで、イスラエルがイランに報復すれば我々の対応ははるかに大規模なものになると述べています。黒井さん、報復に関して、まあ、報復といってももともとがこの今回の攻撃が報復なんですけれども、報復の報復、そしてまた報復というふうになっていってしまうということもあるんでしょうか。
はい、まあ、イスラエルの側はですね、まあ、本当は報復しない方が政治的には得な状況になるとは思うんです。要はですね、今イラン側がですね、やったことに対して、まあ、もちろんその国連安保理でもね、会合があって、まあ、中国とかロシアなんかは、まあ、どちらかといえばイランに優しいことを言うんですけれども、はい、G7 あたりはですね、まあ、イスラエル全面肯定なんですね、でそうなるとやはり G7 が後ろにいる、ということで、まあ、イスラエルとしてはですね、もうガザの問題で、非常に孤立していた、 たところを少し助かる空気感が出てきました、ということであればですね、でイスラエル自身もイランとの交戦に戦争に出るというのは今ガザを抱えていて、言ってみればリスキーなんでやらなければいいんですけれども、ただイスラエルこれまでのネタニヤフであろうがなかろうがですね、やられたら倍返しするっていう、そういうところなんですね、ですからイスラエルの一般的な感覚としては、報復をする、ただその全面戦争にならないように非常に宣言的なことにとどまるというのが、今までのイスラエルであれば一番可能性が高いということになると思います。
でも例えばその僕はイスラエルの中の保守派ガリガリの保守派だったらですよ、ハマスから攻撃を受けてハマスに報復してるんだろうと、あの時はかなりたくさんの死者も出たしたくさん拉致もされたけれども、今回死者は今のところまで出てなくて負傷者1名とかそういう話ですよね。とはいえこれだけの攻撃を受けて、じゃあこちらは何もしないのかと、ネタニヤフ首相、ネタニヤフ政権って一体何たる弱腰なんだというふうに保守派からの国内の突き上げ、これはいかがですか。
それもあると思います、で、ネタニヤフ自身がですね、そういったものに対する、ストロングマンということで、イメージで、打ってきてますので、おそらくやる可能性は高いとは思うんですけれども、周りの環境を見て、今国際世論とかアメリカや他の国の動きもですね、あってですね、とにかくエスカレーションとにかくしないようにというのは、各国が動いてまして、イスラエルは、それにある意味恩を着せればというような意味合いもありますから、実際にはですね、どっちがどうかっていうと、イランをちょこっと叩いても、そんなに得なことはあまりないんですよ、イスラエルにとってはですね、なので、そこを自制したことによって、立場が良くなるっていう考えもあると思うんですけれども、やはり弱腰だって声はかなり出てくるんで、最終的にはジャブのような攻撃をする可能性が高いんではないかなと私は見ています。
これ小泉さん、例えばロシアから見たときにね、この問題をロシアから見ると長期化した方がいいのか、ないしは激化した方がいいのか、それともイスラエルが大人の判断というか今みたいなお話で多少こうトーンダウンしていって徐々に沈静化していくような、ロシアにとってはどういう展開が望ましいんですか。
これは正直どれが有利とはなかなか言えないと思うんですよね、明らかに避けてほしいのはこれがイスラエルとイランの全面戦争になって、
それはロシアにとっても困る。
やっぱり核使われる可能性がありますからね。イスラエル核保有国なので、誰も認めませんけど明らかに持ってるわけですよ、これは明らかに望ましくないと思ってるんだと思います、で、他方で、長期化する場合、つまりこう低烈度の暴力の応酬になる場合っていうのは、一つはロシアにとっては得な部分があるんですよね。これはつまりこうアメリカの抑止リソースが中東に割かれるということですから、すでにガザでの紛争に関してはかなりアメリカがその砲弾をイスラエルに供与してやらなければいけないとか、今回は防空が問題になってますので、まさに今ウクライナが喉から手が出るほど欲しい防空システムをこれイスラエルに回さなきゃいけなくなるかもしれないとか、そういう展開は考えられますよね。で他方で、今回そのアメリカの議会の中では、これを機にもしかしてイスラエルウクライナ支援予算パッケージ通っちゃうかもしれない。
そうですね、こういうやつですよね。
そうですね、この包括支援予算が上院に出てきましたので、これが今度下院でももうイスラエルの問題があるんだから飲めよっていうふうにジョンソンが言われて通しちゃうって話になると、これはもうロシアにとっては全くやぶ蛇としか言いようがないわけです。
これだって総額14兆円でね、ウクライナイスラエル支援法案、外国支援包括予算案っていうふうに言いながらも、ウクライナ支援がそのうちの14兆円のうちの9兆円がね、ウクライナ支援で、事実上ウクライナ支援パッケージがほとんどを占めるみたいな、こういうあれじゃないですか。
そうですね、
ロシアにしてみたらこれやられたら、せっかく今なんか 再構成を今展開している中でこれやってほしくない。
いや絶対やってほしくないと思うんですよね、という意味でなかなかこれは悩ましいんだろうと、思います。で、こういう場合のその報復の仕方ってこう、理念的に考えていくつか考えられると思うんですけども、一つはそのさっき黒井さんおっしゃったように、何もしないことによって外交的な利を得るって考え方もあるんでしょうし、かといってこう全面的に報復してしまうと、事態がどこまでエスカレートするかって分かんないわけですよね、だからこれもおそらく避けたいんだろうとすると、その低烈度のそのイランに対して決定的なダメージを与えない程度の報復をするのか、またはそのどこかこう 標的とか領域をずらした報復をするってことが考えられますよね。
それどうですか、具体的に。
例えばですけど、大規模なサイバー攻撃を行って、テヘランが丸ごと停電になるみたいなことも考えられなくはないわけですよね。はいはいはい、ですから報復の仕方はいろいろある、まあ、またはこのゴラン高原 の、うん、クッズ部隊叩くとかですね、はいはい、そのイラクの中にいるイランの手先を叩くとか、うん、まあ、いろんなことは考えられるので、うん、まあ、報復はするにしても、それがテヘランにミサイルが飛んでくって話であるかどうかは分からないと思います。
それは手段をいろいろイスラエルの国はいろんな手段を持っていて、どのカードを切ろうかというのは今考え中だ、こんなイメージでいいですかね。
まあ、ちょっと私は専門家じゃないんですけど、はい、まあ、そうなんじゃないかなというふうに理屈の上では考えられる
か、なるほどね。小原さん、一方中国から見るとね、はい、今の小泉さんのお話にあったみたいに、その抑止リソ、アメリカの抑止リソースを分散させること、ないしは低烈度の継続による、まあ、さまざまな、まあ、同じですよ、要するにアメリカの関心がそちらに移ってしまうということは、中国にとってはメリットか、ないしは収まった方がメリットなのか、どっちですか。
はい、これもメリットとデメリット両方あると思います。はいはいはい、だから今小泉さんおっしゃったように、うん、アメリカのそのリソースを他に割かなければいけないということは、うん、まあ、メリットなんですけど、はい、実は中国も今アメリカと戦争したいわけではないですよね。うんうん、でアメリカとの間合いを図りながら、はい、衝突したくないから首脳会談って電話なんかでもやるわけです。ですから、そういった意味では中国は今その平和な状態で自分の影響力を高められると思っているので、うん、まあ、そういった業を打っているような状態なんですね。
ほう、
ですからその業を打っている自分が領土だ、領域だとして取ったところが崩れる方が嫌なんだと思うんですよね。うんうん、だからそういった意味ではこの中東で紛争がもし起こると、うん、もう今でもただでさえ原油価格に跳ね返るということが出てきていますから、はい、 そうすると中国は経済今ただでさえ苦しいのに、
はい、
さらに追い打ちをかけると、
はい、
でさらにはアメリカの大統領選挙もありますから、
はい、
中国としてもこの先どうなるかっていうのはなかなか計算できない、うんうん、ということは今のままいてくれる方がありがたいんだと思うんです、うん、
なるほど。
でそれはやはりイランとイスラエルも同じだと思いますから、うん、イランもやはり国内で大喜びしてますよね、
うん、
やっぱこの時間に打ち上げると派手ですから。
なるほど。
それを画像で見るとなんか大規模にやったっていう、
ものすごいイメージですよ、夜のこう、ね、はい、光のと交錯する様子とかっていうのを見ると、
まあ、イランでは発射したところを映すんでしょうけど、
はいはいはい、
こんなにたくさん撃ったんだっていうことを言える、うん、報復したんだと、
うんうん、
でまあ、それが落ちたかどうかは、まあ、問題ここでは問題ではないと。
なるほど。
ですからやっぱりイスラエルに本当に打撃を与えると、うん、エスカレートする、
うん、
でこれをイスラエル側がどう受け取るかで、うん、イランに対して攻撃をすると多分イランはまた何かやらなければいけなくなるし、うん、イランの国内で、うん、死傷者などが出ると、うん、国内を抑えられなくなる可能性もありますから。
なるほど。
まあ、そこで、はい、イスラエルは国内向けにはネタニヤフ首相は、うん、ちゃんと報復するんだっていう今方針も、うん、
出てますよね、
いろいろ報道でも出してますけど、はい、自分はやりたいのに抑えられたというふうになるのが本当はいいんだとは思います。
本当はやりたいんだけれども抑えられたというふうにネタニヤフが外の周りのせいにして収めるかもしれない、こういう意味でおっしゃって
る。そうですね。ですからあんまり大規模なことをしないで、まあ、そのぐらいで収めるということをやる可能性はあると思います。
黒井さん、イスラエルの残された手段、さっきその小泉さんなんかからも出たみたいに軍事ではなくてサイバーとか、ないしは烈度の低い形における継続的なイランに対する何かしらの攻撃が行われるんじゃないかという、この辺の見通しはいかが、どういうのご覧にな
ります
か。
十分可能性はあると思います。はあ、ただその骨部隊のテカのヒズボラとかやるのは今までもやってるんで、やはりこれはイランが今回やりました、報復しましたけど、同じようにイスラエル側も何かしらちょっと烈度を上げないと格好がつかないっていうのがありますので、それをどうするか。でサイバーも、まあ緩いサイバーはあるかもしれないと思いますけど、例えば全部停電するようなサイバーのいわゆるそのロジックボムっていう仕掛け爆弾みたいなものはですね、本当の戦争まで取っておくんで、ここでは出さないと思います。
まだ使うにはまだ早い。
まだ使うの早いと思うんで。
そうすると要するに原子力核施設に対する攻撃とかって言ってる人もいるじゃないですか。それはちょっと今あまりにもそれやるにはハードル高すぎる。それこそ本当の戦争にとっておくべき軍事目標だという、こういう理解でいいですかね。
そうですね。いわゆるそのアメリカのボルトンさんあたりはそういうことを試験に言うんですけれども、はいはいはい、それやってしまったらもう全面戦争に近いことが起こりますので、うん、それはイスラエルにとっても今タイミング的には良くない、うん、ですからその時間を置いた後に今までもやったように、うん、ある意味秘密工作でちょっと妨害するみたいなことはあるかもしれないんですけれども、うん、今その軍事攻撃を核施設っていう可能性はかなり低いと思います。
はい、
はい、黒井さんのご出演ここまでとなります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは岸田総理の訪米によって強化が打ち出された日米、それから日米非の安全保障面での連携強化を中国とロシアはどう受け止めたのか伺っていきます。改めて岸田総理の訪米で安全保障に関して合意されたことを見ていきます。日米首脳の共同声明では自衛隊と在日米軍の連携強化に向けて指揮統制の枠組みの見直しで一致しました。そしてオーカスの先進能力分野で日本との協力を検討などとなっています。また日米非首脳共同声明では自衛隊と米非両軍の海上共同訓練を拡充、それから海上保安機同士の合同訓練も実施などとなっています。小原さん、この中国を念頭にしたとみられる今回の共同声明、どう見ていらっしゃいますか？
はい、これはもうアメリカが日本フィリピンとの協力を強化して、特に南シナ海台湾ですね、における中国、中国を念頭に置いたアメリカの作戦を、サポートする体制というものを作ろうとしているんだと思います。
小原さんね、はい、中国外務省、在中国日本大使館の横地公使を呼んでこういう申し渡しっていうんですか、したという、中国側のその言いぶりというのはこうだったということで言うと、日米非首脳会談に関し厳正な申し入れを行うと。で、中国に関する日米非参加国のマイナスの動きに深刻な懸念と強烈な不満を表明したという、こういうことなんですけれども、何ですかマイナスの動きって？
はい、それは中国がやろうとしていることを妨害しようとしていると中国は捉えているということだと思います。日米では、グローバルなパートナーシップということになりましたね、だからこれまでも日本の防衛だけではなくて地域の平和と発展だったんですけど、そのさらに広がったということですし、そこで日米非が来たわけですから、じゃあまずは南シナ海なんですねというふうに中国は捉えている、でやはりフィリピンと今中国がスカボロー礁ですとか、セカンドトーマス礁でやり合っている中で、こういった協力が打ち出されている、こういったことに対しては中国が南シナ海自分の管轄権が、及ぶんだと、まるで領海のような扱いをしている、それもアメリカとアメリカの同盟国の軍事力を南シナ海から排除するためでもありますけど、そういったことを妨害しようとしているというのがマイナスの動きということになります。
これでも小原さん、外交的な観点からするとね、これだけ反応してマイナスの動きとまで言うということは、これ日米非やってよかったなっていうふうに思っていいですか？
はい、中国が反応するということはこれ効果的だということなんです。
なるほど。一方、小泉さん、ロシアの反応なんですけれどもね、こちらになります。ルデンコ外務次官が武藤大使ですよね、大使を呼びつけてこういう話をしたんだと。関係悪化は対ロ制裁を科した日本政府のせいであると。で、日米軍事協力の発展は北東アジアの安定と安全保障に脅威をもたらす危険な傾向であると、こういう申し渡しを日本政府は受けているんですけども、このロシア外交、外務省の言いぶり、どうご覧になりますか？
いや、ずいぶん遠くに来たなって感じがしますけど、1990年代です、ソ連が亡くなったばっかりの頃には、何回か当時の国防大臣で日本に来てるんですよ、ロジオノフとか。
あ、そうですか。
来て、でその時 の、そのロジオノフとのやり取りっていうのは防衛白書なんかにも載ってるんですけども、ロジオノフなんかは、日米安保は大いに結構って言ってるんですよね。
あ、そうなんですか。
NATO はこれは大祖同盟であって、こんなものはもう冷戦も終わったんだから早く解体すべき、なんでお前らまだこれ持ってんだっていうわけですね、でも日米安保に関しては、アジア太平洋の安定に資するもんだから別にロシアとしては構いませんよ、歓迎しますよというふうに90年代は言っていましたし、それから当時北朝鮮のミサイル問題がもう始まってましたから、そういうことを考えても理解しますよという言い方を、2000年代頭ぐらいまでのロシアは言っていたんですよね、ただそれがやはり2010年代に入る前後ぐらいから、特に日本とアメリカのミサイル防衛協力なんかに関してはロシアは非常にミサイル防衛嫌がりますから、これは危ない、あるいはこう日本がアメリカ の、 そのロシア封じ込めミサイル防衛網の一部になってるじゃないかっていうようなことを言い出したりだとか、で2014年はとうとう日本が対ロ制裁を始めますから、これによってこう日本がロシア後ろから刺そうとしてるではないかっていう、非常に厳しい姿勢に変わってきたと。で、ちょうどこのぐらいから北方領土の軍事力強化なんかも始めていくわけですよね、でというのの延長線上に今回2022年以降というのは、もう日本はその安倍政権期はある程度ロシアに遠慮してこう対ロ制裁を緩くしたわけですけども、もう今回はフルスイングでロシアに対する制裁を行っている、だからもうこうロシア にしてみれば、まあ、日本がもう完全にアメリカ側についてロシアを敵に回したんですね、それでいいんですねという姿勢を、うん、まあ、ずっと取ってきていましたし、うん、でその中に、まあ、今回 の、 その日米首脳会談というのも位置づけているんですよね、うんうんうん、でロシア側はあの別段このインド太平洋における日米防衛協力っていうのは、まあ、ロシア向けでないということは分かってはいるんです。
なるほど、はい、
これはそのロシアの学者たちも、まあ、それは分かってますって言うんですね、うん、ただそれでもロシアがこれだけ激烈な反応を示してくるっていうのは、うんうんうん、まあ、一つはやっぱり中国の手前があるんだと思うんですよね。
中国の手前っていうのは中国のために怒って見せてる、
うん、あのそれが一個まずあると思うんです、はい、つまりこう米ロ関係が悪くなればなるほどロシアとしては中国に対する依存が高くなるわけなので、うん、はい、うん、やっぱりその中国の立場を裏書きするようなことを言ってあげるというのは、うん、まあ、一番安上がりでなおかつ効果的な、うん、振る舞いだと思うんですね、うん、であとはもう一個はその、まあ、いわゆるクワッドなんか出てきた頃から、うん、あのロシアの中で言われている話ですけど、はい、クワッドっていうのは結局その比較的それまで中立であったインドとか東南アジアとかをアメリカ陣営に引っ張り込もうとする振る舞いであると、
はい、
でなのでこれはそのロシアが目指す多極世界、はい、アメリカ一極ではない世界を作るってことに対して非常に不都合なことですね、はい、という認識はあるんですよね、
はい、
で特にロシアが気にしているのはまあ、インドにせよ東南アジアにせよその2014年以降クリミアをやっちゃった以降も割にこうロシアと中立的に付き合ってくれていた国々なので、うん、それらの国々が対中政策としてアメリカ陣営に引っ張り込まれると、うんうん、とばっちり食って一緒にロシアも孤立するんじゃないかって懸念があるんですよ。
なるほど、
まあ、またはそのベトナムみたいにもソ連時代からずっと友好国でロシアの武器も買ってくれるという国がいやもうアメリカ陣営になるんでロシアのスホイ買いませんとか言われるのもこれも非常に困るというような、うんうんうん、まあ、理念プラス近所付き合いプラス実利ということで、うん、まあ、やっぱり面白くない動きというふうに見てるんだと思います。
その流れからいくと多分じゃあロシアが一番面白くないのはインドに対するアメリカとか日本とかヨーロッパの国々のその取り込み方、その辺のところが一番面白くないという理解でいいですか。
なんだろうと思います、うん、でただインドはもちろん大国ですし、もともとのこの国税が非同盟中立の国なので、まあ、簡単にインドがそのアメリカ陣営の一員ですということにならないとは思うんですよね、うん、ただ現にもインドって今年に入ってからロシア産原油をあまり買っていない。
あ、そうなんですか。
なんですよ。戦争始まった当初はロシア産原油暴落したのでどんどん買えばいいじゃんと言って買ったわけですけど、
買ってましたよね。
やっぱり二次制裁を恐れてるみたいですね。一律にロシア産原油を買わないわけじゃないんだけども、はいはい、ソフコムフロートってロシアの国営のこう船会社があって、うんうん、そこのタンカーが積んできた原油は買いませんと言って引き取りを拒否しているという話がありますし、あとはもう現にロシアとインドの間の武器取引っていうのはずっと1年以上止まってるんですね、はい、ドルで決済しようとするとアメリカの制裁に引っかかるので、はい、ドル決済ができない、はい、でインドはルピーで支払いたいって言ってるんだけども、はい、ロシアはルピーなんか欲しくないっていうこと で、
う
ん、で結局その支払い問題が決着しないとかですね、はい、やっぱり意外と効果ないないと言われながらも制裁ってそれなりに効果はあるわけなので、うん、
なるほどね、
やはりこうロシアにしてみればこうインドが白のものが黒に転ぶってことはないにしても、うん、こうじわっとロシアのインドに対する立場っていうのはまあ悪くなっていくってことは間違いないと思いますし、うんうん、まあ、もっと言うとじゃあそこでそのインドが二次制裁を恐れるように、はいはい、東南アジアの国なんかも、
もちろん
やっぱりこれでロシアとの付き合いっていうのはアメリカの制裁対象になるんだからちょっとロシアと距離を置こうって話に、うん、まあ、必ずなるわけですよ。実際にインドネシアなんかも発注したスホーユキャンセルしてますし、す、う、で、ん、に影響出てるんですよね。
なるほど。
とか、まあ、フィリピンなんかまさにこうロシアが一番つけ込めそうと思ったところで、うん、アメリカの同盟国だった国なんだけども、うん、まあ、最近の政権はだいぶ権威主義的で、
なるほど、
じゃあロシアの軍艦が入っていって共同訓練しましょうとか、うん、カラシニコフ買いませんかとか、うん、いろんな売り込みしてたんですよ、
はい、
でもそれもおそらく全部おじゃんにされたって気持ちもあるんだと思います、うん。
ここからは日米などの具体的な脅威となっている中国の原子力潜水艦の戦略について伺っていきます、うん、まず原子力潜水艦というのは通常の潜水艦とどのように違うのか改めて見ておきます。原子力潜水艦は核分裂反応で生じる熱エネルギーで水を沸騰させてタービンを回してスクリューを回転させます、うん、半永久的な航行が可能なんですが食料などは必要となりますので連続航行は 2、3 ヶ月とされています。 通常の潜水艦ですと水中を航行するときの動力源はディーゼル機関ですね、ディーゼル機関による、まあ、発電によって蓄電されたものを使います。で、電力が不足してきますと発電のために酸素が必要になりますので、海面まで浮上するか比較的浅い深度でシュノーケルによって空気を取り込まなければならないということで、水中での連続航行距離には限界があるということなんです、うん、そしてこの原子力潜水艦は種類大きく分けて2つありまして、戦略原潜と攻撃型原潜、ここ分かれるんですね、うん、小泉さんにまず伺いたいんですけれども、この2つはどんな役割の違いがあるんでしょうか。
まあ、一言で言うと戦略原潜というのは核ミサイルを積んでる原子力潜水艦ということですね、うん、SSBN というやつですね、うんうん、ですから、まあ、あのロシアの場合で言えばロシア近海から撃ってもアメリカまで届くような核ミサイルを、まあ、十何発か積んでいる。
なるほど。
ですから、まあ、これはもう基本的にじっと海の底で隠れているのが一番の仕事なんですよね、
うんうん、
で攻撃原潜というのは、まあ、その戦略原潜を攻撃しに来る外国の軍艦を攻撃するとか、
はあ、
あるいはこうあの外国の港のすぐ手前まで行ってそこでじーっと潜んでて、うん、この港から何が出航したみたいなことをじーっと見てるであるとか、
なるほど、
まあ、これが攻撃原潜の仕事なんですよね、うん、 まあ、ですから、まあ、大抵のいわゆる海軍国と言われる国というのはこの両方を持っていて、どっちかだけだと成立しない、
うん、ということ ですね。この戦略原潜というのはつまり、例えばロシアの潜水艦だったらアメリカの沿岸まで行く必要はないわけですね。長い槍を積んでいるから、結構遠くでしかも見つからない場所で潜っていて、有事の際にはまあ海面近くまで浮上して、それでドローンと弾道ミサイル、核弾道核ミサイルを発射する、これが主な目的だという、こういう理解でいいんですか。
そうです。1960年代までは、はい、うん、やっぱり射程が短かったんですね、はい、ミサイル、うん、なんでやっぱりアメリカの沖合まで行ってじっと待ってなきゃいけなかったので、うんうんうん、その時見つかっちゃうということで、もう70年代になるともう7000キロ以上射程があるミサイルを積んで、もうソ連の近海からでもアメリカを攻撃できる、うん、でなおかつこれは先制攻撃に使うのではなくて、うん、地上がみんなやられた後にも確実に生き残って絶対報復できますからね、うん、ということで、うん、そのアメリカとソ連の核抑止を安定化させるという任務だったわけですけども、うん、ただ中国の、まあ、ちょっとこれは後から小原先生に聞きたいですけど、はいはい、中国の場合は、うん、おそらくまだ潜水艦からアメリカ本土を直撃できるようになってないんじゃないですかね。 JL3 はできるんですかね。
中国は1万2000から1万4000キロと言ってますから、はいはい、もし1万4000キロ飛ぶとすると、うん、南シナ海から撃ってもアメリカの東海岸に届く、うん、
はい、
ただこれ先ほどからもお話があるように抑止力なので、うん、あの核抑止の最終的な保障になるものですから、
なるほど、
相手が怖いと思ってくれさえすればいいわけです、
うん、は
い、
うん、
でまあ、実際には南シナ海からも撃てるとなると、うんうん、そこにじっとされているものは中国はそこを今あの管轄権が及ぶという、先ほど話しましたけど、
内海化させている、はい、しているということですね、
はい、でそこには入ってこさせないようにすると、うんうんうん、安全なところから撃てるんだぞということを、うん、まあ、示すことができると、
はい、あの中国の方がずっと南にあるんですよね、
う
ん、
何が
国が、
はい、
つまりこうロシアの場合は北極海挟んで、はい、アメリカと、まあ、北米大陸と向き合ってますので、あの、
はい、
そんなにめちゃくちゃ飛ばさなくても実はアメリカ全土が射程に入るんですよ、うん、ですから、まあ、あのソ連が早い段階で自国近海からアメリカを射程に収められたってのはもちろんソ連の技術力もあるんですけども、はい、地理的な位置もかなり大きいんですね。
なるほど。
で中国の場合はずっと南で、しかもこうパトロール海が南、パトロール海域が南シナ海ということになると、
はいはい、
ロシアの原潜よりもずっと射程の長いミサイルを積まなければいけないということで、まあ、なかなかその原子力潜水艦でいざとなったらアメリカ本土に報復しますよと体制ができなかったのが、うんうん、まあ、どうも最近できるようになりつつあるんじゃないかという話ですよ、う
ん、その意味で言うと、じゃあ小泉さんね、そのロシアにしても中国にしてもアメリカを敵国とした時の核抑止力っていうのは、そのいわゆるサイロっていうんですか、ミサイ核ミサイルの発射の縦穴にこうミサイルを置いておいて、まあ、どこから見ても衛星写真で見ればここに核ミサイルあるなっていうふうに分かるように展開しておく見える核ミサイル群と、海の底に沈んでいて、どうないつどこにいるか分かんないし、どこから撃ってくるかも分かんないという、その見えない核ミサイル群と、この見える核ミサイル群と見えない核ミサイル群のこの組み合わせがベストコンビネーションとかパッケージになっていると、こういう理解でいいんですか。
そうですね。プラスそれに爆撃機を加えたのがいわゆる核の三本柱ってやつなんですけ ど、
なるほど。
ただちょっとこれもあの小原先生の前であの恐縮ですけど、はい、あの中国の場合は、はい、あの地上の核ミサイルも見えないようにしてたんですよね。あの穴は掘るんですけど、うん、この穴を徹底的に偽装して、 なおかつダミーもいっぱい作ってどこにあるかよく分かんないようにしてたんですよ。
偽の穴をいっぱい掘ってるんですか。
そういうことできるの。あ、できます、まあ、要するにあの例えば偽の蓋置いとくだけでもいいわけです
よ。
しかもこう偽の蓋も本物の蓋も入念に偽装されてるので、はい、私も実際衛星画像で見ようとしてるんですけど、うんうん、過去に中国が作ったやつはほとんど分からないですね。
蓋がいっぱい並んでどこの蓋の下に本物のミサイルが
あるかわからない。で、核弾頭は中国、はい、ソ連の場合は核弾頭でずっとミサイルに積みっぱなしにするんですけど、はいはい、中国は全部こう、まあ、特定の基地に集中保管して、うん、なおかつ一部は常にこうずっと鉄道とかで中国全土をあっちこっち動かしてどこに核弾頭がいるかもわからないようにする。
それって北朝鮮はそのやり方真似してません？
おそらく
北朝鮮そうですよね。列車で移動して
核戦略の用語でいうとこれは最小限抑止戦略になるんですね。ほう、つまりあんまりたくさん核兵器は持てない、はい、でなおかついざという時にアメリカを壊滅させることもできないとしたら、はい、どうしたらいいのかっていうと、うんうん、アメリカの先制攻撃を食らっても何割かは必ず生き残るようにあらゆる工夫を凝らすと。
なるほど。
でそのミサイルが飛んでけばアメリカを全滅はさせられないけども、うん、政治的に絶対受け入れられがたい規模の人々が死ぬというふうにしておくというのが教科書的に言う最小限抑止戦略で、う
ん、60年代から中国はまずまだ貧しかったですから、はい、通常兵力にお金を割くことができないので、うん、核に国内の資源を集中して開発をすると。でそれは抑止としてやはり最高位にあるものですから、うん、核を持つんだと、うん、ただ数が少ない、それでアメリカや当時のソ連と、うん、対等に打ち合えるということはもちろんないわけですから、はい、その非対称な部分でどうやって相手を抑止するかと考えると、うん、相手が撃っても生き残れるようにすると考えるのはまあ普通だと思うんですね、うん、これ北朝鮮もやっています、はい、ですからそうすると山に穴を掘って隠しておくとか、うん、はい、あるいは機動性を高める、先ほど列車の話もありましたけど、うん、はい、中国は今までは、うん、TEL という大きなトラックにミサイルを積んで動かしてたわけですね。そうすることによって、うん、まあ、生き残って必ず打ち返すんだと、うん、でこれ潜水艦の運用にも通じるものですけど、はい、撃てないんだと、うん、見つけられないでしょ、はい、だから必ず打ち返しますよという考え方なんですけれど、うんうん、まあ、中国は核弾頭数も増やし、うん、ミサイルの発射機数も増やしてきたところで、うんうんうんうん、だんだんこの方針がアメリカと対等なものになりつつある、うん、同じような打ち方をしようというふうに、うん、少なくとも表向きは見せようとしているということだと思います。
小原さんね、その今のお話の中で中国のこう過去の歴史的な核戦略っていうのはアメリカに対してもロシアに対してもって、まあ、ソ連に対してもということで、まあ、中ソが非常に険悪な雰囲気だった時にあるソビエトの核に対しても備えようと思っていた時期もあったわけですよね、はい、今おそらくその必要は今においては多分その必要はあまりないということをまだ考えてるんですか。
完全に信用しているとは思いません。はあ、今でも、うん、領土の問題中国は完全にロシアとの間で解決したとは思ってないですから。
なるほど。
それは川の間にある、うん、ダマスカス
ダマンスキーとか
ダマスキーとかだけではなくて、実は中国の軍人はいつも言っていたのはもともと日本海は中国の海なんだと、
はい、
日本海も中国の海なんだと
は
なのに日本海へのアクセスをロシアが奪ったんだという言い方をしてますから、まあ、そこはもともと中国のものなんだという言い方をしていたので、ということは、まあ、中ロの間ではまだ中国側としては領土問題完全に解決したとは思ってないと思います。
じゃあその陸上におけるその大陸におけるその中ソ今の中ロ その領土的なその対立軸も隠されているものがあるとすればですよ、これから潜水艦の話を伺っていきますけれども、中国も戦略源泉、核ミサイル搭載の戦略源泉を持っている、はい、ロシアはもちろん本家本元で戦略源泉をたくさん持っている、その中国とロシアが対米連携ということで、ロシアの戦略源泉と中国の戦略源泉が海中で例えば隣り合ってアメリカに対する核抑止力を発揮してもしょうがないから、ここはじゃあ交代ねとかね、うん、自分たちは攻撃型源泉ここでここで張るから、こっちはこっちで、まあ、守ってねみたいな、そういう役割分担というのはない、うん、
はい、難しいのではないかと思いますね。
あ、そうですか。
というのは、そうすると中国はロシアに対して、はい、うん、自分たちの戦略沿線がどこにいつ展開しているかということになりますし、ロシアも中国に対してそれを言うことになると、はい、でそもそも先ほど小泉さんがおっしゃいましたけど、はい、戦略沿線でじっと黙ってるんですよね、どこにいるかわからないで、うん、ですから出港を隠すこともやるんですけれど、はい、そうすると実際に出てなくても出てると相手が思えばいいですよね。
そういうこと？
ですから、はい、ロシアとわざわざ協力をして、うん、ここにちゃんと中国とロシアの源泉がいるんだぞということをアメリカに示す必要はないん です。
なるほど。
中国もロシアも、見せかけで何隻か出ているように見せておけば、はい、それは警戒しなければいけないということになると思います。
あのね、小原さん、はい、中国の潜水艦っていろいろ出てくる中でこういくつか資料を用意したんですけれども、はい、これがちょっと古いやつ094型、はい、写真がまだないんですけれども、これがその次の096型、はい、まあ、水中速力というのは26ノットと29ノットで、まあ、武装はでもほとんど先ほど話題に出た JL3 というものを積んでいるということで、大体この2つの潜水艦のから見える、まあ、なんだろう、旧式新式と言っていいんですか、この2つの主力潜水艦から見る中国の原子力潜水艦戦略原潜の能力、国際的評価、どう見たらいいんですか。
はい、あの094型は実は 094A 型というのがありまして、はいはい、今トータルで6隻持ってるんですが、2隻しか094型ってないんですね。ほう。で、この094型というのは非常にうるさくて、海の中を、はい、あのドラムを叩きながら、あの走っていると言われた。
それダメじゃないですか。
はい、であの実は形も少し変わっていまして、はい、あの船体とセールの継ぎ目のところこれほぼ直角なんですけれど、はい、あのここをもっとなだらかにして、はい、整流を良くして音を出さないようにするとか、その他にも、うん、その音を下げる、そして、はい、あの実は 094A 型は JL3 をもう搭載していますので、うん、はい、そうすると今 の高さでは足りないので、セールの後ろ その盛り上がった部分が、はい、さらに 094A 型では高くなっているんですね。
ほう。
で、あの攻撃能力も上がってきている。
ほう。
で、さらにこの096型になると、
はい、こっちですね、
はい、はい、まあ、これもロシアからの技術
写真がなくてすいません。
あ、いえ、あのないんです、これあのまだ建造中ですからないんです。
そうか、なるほど、
はい、あの渤海造船所であの建造していると言われているんですけれど、はいはい、もちろん建物の中で作っていますから、
う
ん、これは見えないんですけれど、まあ、ロシアからの技術協力があると言われながら、はい、やはり相当静粛性も攻撃性能も上がっていると、うんうん、でセンサーの部分も、はい、相当向上するんじゃないかと、まあ、ソーナーですけれど、
う
ん、
はい、
静粛性が上がれば音も取りやすくなりますし、うんうんうん、さらにはその性能も上がっている、
はい、
で今潜水艦多くはスクリューを回して、
はい、
走るんですけど、はい、スクリューを回すとキャビテーションノイズというのが発生を
して、何ですかそれ、回転音みたいな、
回転すると水をかき回すので、
はいはいはい、
そこに泡やなんかできて音がするんですね、はいはい、で今度はウォータージェット、あるいはポンプジェットと言われるような、はい、水を取り込んでそれを後ろへ流すということをやるんじゃないかと。
あのジェットスキーみたいな感じ、はい、後ろに水流を出すみたいなね、
は
い、
それと同じ原子力潜水艦でも、今の原子力潜水艦は、まあ、原子炉で水蒸気作ってタービン回して、はいはい、なんですけど、その間に減速器を入れないと、うん、そんな高速で回せないわけですね、スクリューって、
はいはい、
でこの減速器がまた音を出すんです。
ほう。
でこれも実は電池に蓄電をして、うん、電気で回せば音がなくなるんですね、うん、この減速器の。ですからそういうことも含めた新たな電気推進のシステムを搭載するんじゃないかと言われていますし、
これは、
はい、
はあ、
でさらには攻撃能力で言えばミサイルの発射機が094型、094A型の12機から2倍の24機になる、はい、
うんうん、
でこれはやはりそのこれだけの攻撃ができるんだということを示す上では非常に威力があると思います、
う
ん、
これちなみに JL3 っていうミサイルは射程をどのくらいのものだというふうにされているんですか。
はい、まあ、中国は1万 2000km から1万 4000km と言っていて、そうすると南シナ海の真ん中から撃ってもワシントンまでギリギリ届く、もし1万4000だとすれば、
はいはいはい、
で一般的に、まあ、中国では、うん、この潜水艦発射型の弾道ミサイルの射程は、うんうん、陸上発射型のものの8掛けとよく言うんですけれど、ですからこの JL3 が DF41 という最新の、はい、ミサイルを、まあ、改良して、はい、うん、改造して、うん、潜水艦発射型にしているとすると、うん、まあ、でも少なくとも1万キロは飛ぶんじゃないかというふうには見られています、
う
ん、
ということは、まあ、東海岸までは別にしても西海岸まではロサンゼルス、サンフランシスコぐらい、まあ、真ん中ぐらいまでは飛ぶだろうという、こんなミサイルは持ってる戦略源泉が南シナ海とか東シナ海の海底に鎮座して着底して狙っているんじゃないか、
う
ん、
はい、東シナ海ということは少ないと思いますね。
そこはやっぱり日本の影響力があるから、台湾が近いから、
は
い、
日本も米軍もそこは、はい、ちゃんと対戦線できますし、
なるほど、
さらに言えば見つかりにくいところというのは、はい、広い海に出てしまったらもうどこに行ったか絶対わからないですよね。ですから今の094型は、はい、バシー海峡なりを抜けて太平洋に出ないと戦略パトロールにならないんですけど、
なるほど、
JL2 というのは射程が8000とまで言われてますけど、
はいはい、
そうするともっと近寄らないといけないわけですね、うんうん、ですからアメリカはそうさせないというのも考えているわけですけれど、うんうんうん、この中国が JL 水路は1万4000まで届くんだと主張すると、うんうん、太平洋に出なくてもアメリカは届くんじゃないかというふうに考えなければいけなくなるということです。
ここからは中国の厳選戦略に対してどう対応していこうとしているのか伺っていきます、うん、今月7日日本、アメリカ、オーストラリア、フィリピンの4カ国は対潜水艦戦も含む共同訓練を行いました、うん、小原さん、中国の厳選に対して西側諸国どういった能力を求められているんでしょうか。
はい、まず先ほど申し上げたように太平洋に出てしまったら、うん、もう見つけるのが難しいということになると、うん、一番確実なのは出航するときから捉えていることなんですね。
ほう。
ですから南シナ海とオホーツク海、これはオホーツク海はロシアが正規としているところですけれど、
はいはい、
の違いはオホーツク海はそのほぼ周囲全部をロシア領で固めているということです、はいはい、ですから蓋をすれば誰も入ってこられないんですけれど、うんうん、南シナ海は周りは台湾、フィリピン、はい、インドネシア、マレーシア、ベトナム等の国で囲まれているので、うんうん
はい、
そこは中国領じゃないわけですね、うん、ということは内側からこう力で押し出していかないといけないと、はい、いうことになる、
うん、
ですからアメリカの、まあ、軍事力、海軍力が中に入ってくるのを今非常に嫌っているわけですけれど、うん、反対にアメリカなどは南シナ海に入って、うん、南シナ海の中でしかも出航してすぐのあたりから捉えたいと、
うんうん、
そうすればあとは攻撃型原潜が戦略原潜を追尾しますから、
そう、
はい、
それアメリカの攻撃型原潜が中国の戦略原潜をって、はい、これで言うと今の小原さんのお話っていうのは南シナ海ってこの辺のことの海域ですよね、
はい、
この辺の海域で、ごめんなさい見づらくて一回消します、この辺の海域で中国の原潜をアメリカの原潜が追っかけている、そういう現象が起きうるという、こういう意味でおっしゃってる。
はい、すでに追尾は試みていると思います。
は
あ、で南シナ海全域の音を取るためには、はい、うん、まあ、戦術タス、トードアレイソーナーというワイヤーにソーナーのあれをいっぱいつけたものを、うん、アレイというものをつけたものを、はいはい、まあ、引くんですけれど、はあ、音響調査船というのはさらに長い戦略タスというものを引いて、非常に広い範囲でさらに精緻な探知ができる、
うん、
でこういったものを南シナ海にアメリカは入れていますので、
はい、
そういった音を取りたいんだと、
うん、
取ると戦略原潜がそれを追尾できれば、
うん、
相手の戦略原潜が核の、うん、核抑止の最終的な保障を足り得なくなる、
はい、
でこれはもう小泉さんの方がもちろん詳しいんですけど、うん、冷戦時代は米ソでそれをずっとやり合っていたということ、
うん、そ小泉さん、今 の, その音の取り合いって何ですか。まあ、一応ね、ごめんなさい、なんかよくわからないままにね、こういうフリッパー作ってある、うん、これどういうことですか。
まあ、音紋ってのは人間の指紋みたいなもので、はいはい、いや、これはもう小原先生のご専門なんで、私が言うのもあれなんですけど、まあ、小原先生実際に自分対戦線をやってらっしゃるので、
ね、
本物の専門家なんですけど、まあ、変わって申し上げると、
はい、
音紋って要するにこう潜水艦一隻一隻癖があるんですよね、はい、このタイプの潜水艦からこんな音が出るってだけじゃなくて、はい、一隻一隻見分けられるぐらい癖があるらしいんですよ。ですから、まあ、そういうことをこうずっと調べてカタログ化していくと、
はい、
ビクタン何番艦出てきたなみたいなことまでアメリカ海軍は分かってたみたいですね。
なるほど。
でというその、まあ、一隻一隻 の, そのパーソナルデータを取るということに比べて、はい、に加えて、うん、今全体として、うん、ロシアなり中国の海軍がどの辺に出てきていて、うん、でどういう活動をしているかって、うん、これはもうその本当に地球中の海をサーベイするような、はい、ものすごい広範な巨大なデータの収集と処理ですよね、はい、
うん、
でこういうこともやっぱりアメリカ海軍は行う能力が相当高くて、うん、まあ、そのために使うのがさっきその原さんおっしゃった戦略タスであるとか、
戦略タス、
タスってトードアレイソナーシステムですね。
あ、引っ張る、
引っ張る、こう長いソナーアレイを引っ張って、はい、音を収集して回るみたいなものである
とか。だって潜水艦、原子力潜水艦ってだって海の底で静かにしてるんちゃうんですか。
まあ、静かにしてるんですけど、
動いてる時を狙ってその音を取る、
静かにしてるところまで行くためにはまず動きますよね。で、まあ、確かにそのオホーツクの中なんかですと、はい、そんなに広くないですから、はい、ロシアの原潜は非常にゆっくり航行しても大丈夫みたいなんで、まあ、こう音を出す余地は減るんだけども、
う
ん、出ないわけではない。で、まあ、またこの原子炉の作動音数のものであるとかっていうのを、はい、まあ、非常に長距離から捉えられるチャンネルがあるので、
うん、
まあ、そういうものをずっと見てる、まあ、あるいはもちろんさっきお話があったように、うん、もう港の入り口のところでずっと待ってもいいわけですよね。
え、
つまりこう、まあ、あの源泉基地の場所って分かってるわけですよ、はい、例えばこの地図の中でいうと中国は海南島の
海南島、
まあ、三岸基地にいるわけですよね、はいはいはい、でロシアの場合はこのずっと北の方ですけども、はい、あのオホーツク海のカムチャック半島の先っぽのところにいると、はい、だからそこの湾口のところに必ず今でも何隻か、はい、常に1隻ぐらいはアメリカの攻撃型源泉はいて出入りをずっと見てると思うんですね。で出てきたらあの出てきたやつについていけばいいわけですよね。ということはもう冷戦時代からもずっとやってます、やってておそらく今もやってないと考える理由はないと思います。
それってごめんなさい、完全に領海侵犯ですよね、当たり前ですけど、
あの冷戦時代はアメリカは領海侵犯も公然とやってたということは、あの実際に潜水艦乗組員たちの証言が本にまとまってあります
し、もし見つかったら完全に攻撃対象で撃沈されても文句言えない行動ですよね今は。
まあそうですね。で一方ではソ連もやったわけですね、はい、ソ連もやってて、まあ、お互い実は領海侵犯をやり合っていたので、うん、まあ、そこのところはお互いまあまあということだったんじゃないですかね。
ほう、それはじゃあ原子力の潜水艦だったら、うん、だからこそできるみたいなね、一回潜ったら数ヶ月間睡眠、うん、日本の潜水艦通常型だったらそんなことできませんよね。できる
数ヶ月とは言わないかもしれませんけれど、はいはいはい、あの通常動力型の潜水艦でも電池使わなければずっといられるわけですよね、
うん、えどういうこと、電気使わなければ、うん、
ですからそこで待っているだけであれば長く待っていることはできます。だからあの電池を使うのはやっぱりあの航行するからですよね、はいはいはいはい、あのスクリュー回して電池を消耗するから浮かなきゃいけないんで、はいはいはい、スクリューを回さないで例えば海底に
あの、はい、着底してね、
はい、着底していると、うんうん、それはバッテリーの消耗は非常に少ないですよ。もちろん他にも使ってますから消耗はしますけれど、
はい、うん、それ、まあ、加えて海自の潜水艦今リチウムイオン電池を積んでいるものがありますので、はいはい、これは相当持つという話なので、
もうなんか具体的に知りたいな、それ、
まあとまあ、あの具体的にどのぐらいか私知りませんけど、はいはい、あのまあ、よく言われるのはその潜水艦の本当のオペレーションは絶対秘密ですけども、よく言われるのは、はい、うん、やっぱりこの中国なりロシアなりの源泉が絶対通らなければいけないポイントってあるわけですよね、まあ、このバシー海峡もありますし、日本周辺に3海峡ありますよね、対馬、宗谷、津軽、まあ、ああいうところに着底してずっと監視をしているという任務はもともと海事の潜水艦の中にはあると言われています。
今度オーカス、米英豪のこの連携の話、この間その新しい方針というのが出ました。でその中で第一の柱はまあこういう形でオーストラリアへの源泉の配備ということで、第一、第二、第三ということで年を追ってオーストラリアに対して源泉をまあ供与したり売却したり共同開発したりするような話だと思うんですけれども、はい、問題僕らここで議論したいのは第二の柱、はい、AI など先端技術を共同開発しましょうっていうこの話なんですけれども、これは小原さん、これ別に新しく作るオーカス、アメリカ、イギリス、オーストラリアを作る新しい源泉に日本の AI 技術がその中にビルトインされるとかそういう意味ではないというふうに説明は、あのオーカス側も言っています、はい、じゃあ日本側の AI の先端技術っていうのはどう絡んでくるんですか、
はい、あの直接日本が、はい、例えばあの、コンバットシステムですとか、うん、戦闘用のシステムを開発するということではないという意味だと思います、はい、うんうん、ただ AI はあ、まあ、どういったものに使えるのか非常に幅広く使えるわけですから、はい、例えば潜水艦はセンサーの、まあ、精度が上がっている、また、はい、あの艦首だけではなくて、はい、横にもつけています。でそれに新しい、はい、あのタイルのように貼ってるんですね、あの船体。でさらに新しいアメリカの攻撃型原潜などは、うん、タスも積むと言っているようですから、
じゃあ後ろにずっと糸を引いてそれで音を取りながら進むんですか、はいはい、
そうするとより遠くまで取れる、はいはいはい、ということなんですけれど、そうするとデータはどんどん増えていくわけです、うん、でそれを処理するのは大変なんですけど、うん、AI を使うとそういったデータ処理は、うん、まあ、簡単になるだろうと、うん、まあ、簡単というかあのやりやすくなるだろうと、うん、もう一つは日本あの人間の耳で聞いている微弱と微弱な音は、はい、まあ、あのこれはソーナーマンの練度にもよるかもしれませんけど、AI などを使うと、はい、まあ、そのデジタルでソーナー、今あのデジタルソーナーを使っていますから、はいはい、あの音波が出るわけです、うんうん、でその兆候というのを AI だと、はい、捉えられるかもしれないと、はい、うん、でさらにはあの潜水艦を、まあ、追尾攻撃するための、うん、まあ、プログラムというのを、はい、私もヘリのプログラムをあの、はい、作ってたことがあるんですけれど、はいはい、AI を使わないとすると、うん、まあ、こうなったときはこうなってという非常に複雑なしかも膨大なものを作らなきゃいけないので、これは非常に現実的ではなかったんですね、
う
ん、
それマニュアルって意味ですね。
マニュアル、いや、あのコンピューターなんですけど、
はい、大切にしました。
プログラムするときに、はい、例えばあの 医療で使っているような病気の診断のシステムが昔からありますけど、そのように潜水艦の、見つけたら、あるいは攻撃が起こ、行われた時にどのあたりにいるのか、どの方向に逃げようとするのか、それを捕まえるためにはどういったパターンで追うのがいいのかといったようなことを、やはりあのリコメンドできるようなものを作ろうとしているんですけど、なかなか難しかった。ただ AI を使うとそういったことも可能になる可能性はあるということです、
小泉さん、この日本の AI がオーカスの潜水艦の補助的な、もしかしたら補助というよりも完全な、なんていうんですか、データベース化するための AI が大きな役割を果たすかもしれない、これどういう可能性をご覧になりますか。
これはもうずっと前から言われていて、やはりその海の中ってものすごく複雑な環境なわけです。単に海の中出てる音だけでもものすごくいろんな種類があるわけですし、でさらにその音の伝わり方違うんですよね。塩分濃度によっても変わる、温度によっても変わる、海底地形によっても変わってくると、でそれをじゃあどうやって処理するかっていうのは、これはそのコンピューター側の能力なわけですけど、レッドオクトーバーを追えっていう映画
見た、見た、ショーン・コネリーね、
あの中でそのアメリカの原子力潜水艦乗組員が、いやこのコンピューターのソフトウェアってのはもともとその海底地震の調査用なんで、何でも火山と解釈しちゃうんですよねとかっていうシーンが出てきますよね。そこのそのコンピューターの性能の問題だと思うんですよ。それはやっぱ以前であればそのコンピューターに何を処理させるかってことを人間が教えてあげなければいけなかったのが、AI ができてくるとその膨大なデータを食わせた上で、潜水艦の音ってのはこういうふうに聞こえるよっていうことをたくさん学習させてやれば、膨大なデータをコンピューターが自分で見て、あこれが潜水艦臭いですってことを教えてくれるかもしれないわけですよね。あるいはそのタクシー の配車サービスみたいに、この時期にはこの辺にいるとこのぐらいの確率で中国の源泉とエンカウンターできるかもしれませんよってことも教えてくれるかもしれないわけですよね。だそういうところにおそらくずっとこの対潜水艦作戦をやってきた日本の知見が生かせるものがあるという話なんじゃないかなと思って。
そうするとね、小泉さんね、ここで言っている AI の先端技術を共同開発というのは、こんなあたかもなんかシステムを作るような話になってるんだけども、それだけじゃなくて、これまで日本が戦後70何年間かけて、そのうち何年やったのか僕知りませんけど、小原さんがお仕事でやった頃も含めて、ロシアや中国の潜水艦の音紋をね、どれだけ集めたのか知りませんけど、かなりの量、しかも先ほどの経験値も含めると、この時期このとこあたり通るんだよというような、そういうデータも含めて、いわゆる匠の技とか、その情報なんていうの、ソナーマンが聞いていたそのあれも全部コンピューター化して、かなりのデータをイギリス、オーストラリア、アメリカとデータも含めて共有できるかどうか、ここが多分一番の、どうですか。
そこもおそらくきっと
やりますよ、ね、
共有してたんじゃないかと思うんですね、
これま
で、
ね、
はい、この日本の山陰海峡にはもともと音を聞く監視所があって、そこは事実上アメリカの軍人なんかと共同でやったんじゃないかというふうに言われてます。全く機密で分かりませんけど、からもともと単なる音のデータそのものは共有してきたんじゃないかと思うんですよ、それをどういうふうに処理したらいいのかって、アルゴリズムの部分なんかの協力という話なんじゃないかなと思います。
いかがですか、小原さん、その可能性、伸びしろ。
はい、音をどのくらい、その音紋などのデータをどのくらい共有していたかは分からないんですけれど、ただ、お互いにやらなければいけないことは同じですから、潜水艦を見つけることと、その潜水艦が何であるかということが分かれば、やはり、その次の作戦は非常に、効果的に進められるということだと思います。
これはロシア、中国にしてみたらものすごい嫌な話ですよね。
嫌だと思います。
コンピューター AI も作ります、データも共有しますって言ったら、もう完全に一体化して中ロの源泉の動きを捕捉しますよって、こういうふうに見えますよね。
はい、まさにそういう目的だからだと思います。
ここでゲストのお二人から中ロの源泉戦略との向き合い方についてご提言をいただきます。では小泉さん、お願いします。
はい、私は費用対効果というふうにしました。やっぱり冷戦時代と違って2つの強力な海軍国に挟まれるわけですね。北朝鮮も潜水艦を持ち始める、どれにも全部に完全にいちいち対応することは難しいわけですから、今持っているものをどうやって効率的に運用するかという話と、その日本の周りの国々とどうやって連携していくのかってことが問題になると思いますし、ロシア明らかにこう水中工作用の部隊なんかもカムチャッカに持とうとしてるんですよね。とこう警戒しなければいけないことの幅も広がっていくわけなので、この意味でも余計費用対効果求められてくるかなと思います。
水中高速用の部隊って何をする部隊ですか。
まあ、あの水中に盗聴器取り付けたり何らかの破壊工作をしたりする部隊が北方艦隊側にはこれまで大規模にあったんですね。なるほど。それが明らかに今度太平洋艦隊にも作ろうとしてますので、はい、まあ、これ問題になってくると思います。
小川さん、
ありがとうございます。
米国の拡大核抑止の維持を図らなければならない、うん、まあ、そのために、まあ、もう始まっていますけれど、うん、日米合否などのアメリカの同盟国間同士の協力、うん、そしてみんなアメリカの抑止を信じているんだという状況を作らなければいけないということになると思います。